一般質問、調整を問う。各議員の枠内右下にある QR コードを読み取ると、議会本会議での一般質問の動画を見ることができます。また、過去に遡った質問動画もご覧いただけます。皆さんはどのテーマに関心がありますか？一般質問は答弁を含め、一人当たりの持ち時間は60分です。掲載している内容は、質問者の原稿をもとに、広報常任委員会が編集・構成したものです。会議録は、議会ホームページのほか、議会事務局、図書館でもご覧いただけます。荒井直彦、畠山重忠碑、碑は石碑の碑、畠山重忠碑の今後の維持管理は、町長、今後も公共施設化が行う。問い、前回の定例会での質疑において、もともとの寄贈元である神奈川新聞社に町が調査を行うと答弁があった。その後について伺う。教育長、この記念碑は当該名勝史跡の管理者に寄贈したもので、現在は管理者の管理物になっていると認識している。また、過去に他の石踏みに関して問い合わせがあった際も、同様の回答をしている。と神奈川新聞社より回答があった。問い、今後の窓口は、教育長、文化財の指定が難しいとなると、教育委員会が窓口になることは難しい。問い、記念碑が設置されている敷地は、町長、町の普通財産であるから、今後も公共施設化が窓口として、地域住民や地域からの要望を踏まえ、引き続き適宜対応を図る。写真があります。説明。聖徳寺の記念碑除幕式が掲載された昭和10年2月8日横浜貿易新報社の記事です。神奈川新聞社提供。写真終わり。町の防災訓練。問い、令和6年度の防災訓練の日程は、総務部長、10月20日の日曜日で、会場は一色小学校で実施予定だ。問い、宿泊を伴う形式で行うのか。総務部長、宿泊型と一日開催両面から検討したが、他行事との関係から一日開催で行う。問い、防災訓練は毎年、葉山省、一色省、上山口省、長江省という順番で開催しているが、南郷上野山公園でも開催を考慮してはどうか。総務部長、南郷上野山公園は広域避難所であり、大規模災害等の時に一時的に身を寄せる場所である。災害時には自衛隊や警察等の駐留活動拠点でもあり、合同訓練等の会場として、また近隣4市との合同訓練の企画があれば、その会場とすることは可能と思う。笹本浩二、無電柱化の推進に進展はあったか。都市経済部長、無電柱化推進計画改定時、位置づけたい。問い、無電柱化の推進に進展はあったか。都市経済部長、令和8年度県無電柱化推進計画改定時、国道、県道の電柱を計画に位置づけたい。問い、歩道が狭すぎるという町民の声がある。歩道上の電柱を地下に埋めては。都市経済部長。 県に要望等を検討する。写真があります。説明。岩手県紫波町の無電柱化された町並みです。写真終わり。交通問題。問い。長井地区の交通が不便と言われるが。政策財政部長。逗子へは民間バスが出ているが、町内交通の不便さは認識している。問い。運転免許証返納については。政策財政部長。高齢化社会において、自家用車保有リスクが高まる旨、認識している。タクシー券、ふれあいパス購入補助以外にも、返納誘導を講じたい。問い、乗り合いバス実証実験にあたり、AI によるルート設定を施行すると聞くが、政策財政部長、コールセンターでの利用受付を想定している。また、現時点で障害者手帳保持者の料金設定は想定していない。障害者福祉。問い、障害者福祉については、福祉部長、就労希望者へは就労移行支援事業所において訓練を実施、働くことを選択しない方へは地域活動支援センターにおいて社会との交流を図るサービスを提供。改正障害者差別解消法施行から2ヶ月経つが、町への相談はない。広報等で啓発している。観光。問い、観光については、町長、住環境との調和に沿い努めていきたい。民間であるが、海水浴場組合と連携しバリアフリーマット設置の話等が進んでいる。
久保田美希。校舎が残っても地域コミュニティが崩れるのでは。教育部長。地域と保護者と丁寧に話を重ねる。問い、小中一貫校を2校建設し、神山口小校舎は残る計画だが、神山口小の通学予定者は。教育部長。現学区内児童の予定だが、今後アンケート等調査検討を始める。問い、校舎が残っても児童数が減った場合、校区としての地域コミュニティが崩れるのでは。教育部長。地域と保護者と思いのバランスは非常に難しい。丁寧に話を重ねる。問い、小中一貫校を進める上でベターとしている義務教育学校は決定事項か。町長、教員も交えながら議論を重ねたい。環境問題への町の姿勢。問い、ゼロカーボンシティに向け、今後三浦半島4市1町で取り組む計画だが、葉山ステーションに電気自動車充電器設置は。環境部長。太陽光と蓄電池が国庫補助対象だ。問い、国だけでなく町の姿勢を見せるべきでは。環境部長。ゴミの電気自動車等課題は理解し、未来的なものを考えていきたいと思う。問い、町内業者がリターナブル容器使用等環境に配慮した取り組みの情報発信に町の姿勢は。環境部長。ゴミとして残らないものを作って。環境に配慮した街づくりに関する写真が2枚あります。 1枚目厚木市ホームページより EV ゴミ収集車2代目導入式の写真です。2枚目はブリュースターズヨットクラブのインスタグラムよりテイクアウト用のカップの写真の上にテイクアウトはプラカップ廃止、有料カップへ移行しますの文が添えられています。説明終わり。高齢者福祉の充実。問い、一人暮らしの高齢者も増え、先への心配等、相談先すら悩む方もいる。町の体制は。町長、エンディングサポート等研究を進める。問い、高齢者だけでなく、18歳以上の中等度難聴者は、補聴器購入助成がない。さらなる検討を。福祉部長、他自治体の状況等を勉強・検討する。問い、環境配慮の面から省エネ家電に限定したエアコン購入費助成の自治体もあるが、福祉部長、高齢福祉面では貸付制度があるが、環境面からのアプローチも検討課題とする。三浦大輝、燃やすごみ収集、週1回は規定路線化。環境部長、それで進めたいと考えている。問い、燃やすごみ収集、週1回は規定路線化。環境部長、それで進めたいと考えている。問い、住民目線で利便性が低下するが、環境部長、それぞれ考慮した上での案だ。問い、夏場の周期ごみへの対策案はあるのか。環境部長、課題として今受け止めている。問い、実証実験では約 40% の方が燃やすごみは週2回でなければ困ったと回答があるが、環境部長、4町内会での実験結果を含め、燃やすごみ収集は週1回で可能だと思っている。問い、町公式 LINE を活用すれば、事前にアンケートなど情報収集がもっとできたのでは。環境部長、実証実験後に行う判断をした。収集回収減による課題をまとめた自作資料の写真が掲載されています。子育て環境。問い、町長は以前、子供が夕方でも安全に遊べることほど強い子育て政策はない、アピールしていく、と答弁したが、アンケート調査結果では、放課後の不安や困りごとを問う自由記述で、遊び場や防犯防災について多くが上がった。つまり、そこはむしろ課題では。町長、葉山は治安がいいことの裏返しで、子育てには本当に安全な地域だという趣旨だ。空き家対策。問い、空き家の状況や今後の対策は。政策財政部長、空き家の通報が令和5年度だけで21件あった。宅建協会等とも協力し、市場に乗せていくとともに、管理不全の空き家を少しでも減らすよう努めていく。温浴施設の可能性。問い、町内会館の一部を改修し、浴場を作り開放すれば、 地域活性やコミュニティを育む場としても機能するのでは。災害時の避難所入浴ができる点もメリットになると思うが。政策財政部長、課題はあるが議論価値はある。近藤章一。マンション計画をめぐる裁判への取り組みは、町長、できることはすべてやりたい。問い、下山口でマンション建設を計画している事業者が、町が手続きを進めないのは違法だとして、町を相手に2億円の損害賠償請求の裁判を提起してきた。まちづくり条例を否定し、地方自治の根幹に関わることだ。町長の基本的な姿勢を伺う。町長、議会や地域住民の民意を受け止め、裁判で町の思いをしっかり伝えたい。問い、全国的な弁護団を組織してはどうか。町長、顧問弁護士とも相談し、裁判が有利になるよう、できることはすべてやりたい。問い、裁判の結果は、全国の市町村に大きな影響を与える。町長は、全国若手町村長会の会長でもある。全国の市町村に支援を求めてはどうか。町長、ぜひ広げていきたいと思う。裁判を起こされたマンション建設予定地の写真があります。堀内元町地区の開発問題。問い、堀内元町地区の開発問題で住民と事業者と町の話し合いが行われた。解決の糸口になる。引き続き話し合いの場を設けるのか。都市経済部長、対話するよう引き続き促す。問い、4メートルに満たない一方通行の町道に大型工事車両が頻繁に出入りし、非常に危険だ。夏休み期間は大型車通行禁止にできないか。都市経済部長、十分配慮するよう伝える。自衛官募集業務。問い、住民基本台帳法は閲覧は認めているが、コピーを取ることは認めていないにもかかわらず、自衛官募集にあたって対象年齢の名簿をコピーして渡すのか、閲覧させるのか、葉山町の対応はここ数年二転三転している。今後の対応を伺う。町長、令和3年にコピーを渡した。指摘を受け閲覧にした。今後も閲覧を続ける。山田由美。パワハラやセクハラの解決は、町長、制度利用の事例はない。問い、町職員が職場でパワハラやセクハラを受けたとき、その対応や解決の事例は。総務部長、対応する制度はあるが、それを利用した事例はない。経過観察の事例はある。問い、町の顧問弁護士に直接相談することは。総務部長、想定していないが、今後は検討し、制度周知や研修の充実を図りたい。就活サポート。問い、親しい家族や親族がいない状況で町民が亡くなった場合、町の対応は。福祉部長、法に従い、町が火葬を行う。 問い。横須賀市には就活サポートの制度があるが、町の今後の対応は。福祉部長。検討していく。開発問題。問い。町づくり条例で、ただし書きを適用する場合のルール作りと住民周知は。都市経済部長。関係各課で検討する。問い。緑地が後から舗装されてしまった場合は。環境部長。緑地を確保するよう求める。問い。下山口の株式会社ライフの工事について、埋め立て条例が適用されるのではないか。環境部長。他の申請があれば該当しない。問い。一式平松の開発で水処理は 1.5 倍の安全率で足りるのか、2倍でなくてよいのか。都市経済部長。 1.5 倍で対応する。問い。下山口マンション建設の裁判については、強力な弁護団を結成してほしいが。都市経済部長。検討する。写真。土砂が搬入された下山口工事現場。広い敷地は更地の状態です。説明終わり。学校図書室。問い。図書室の蔵書選定には予算の制約があるが、町としての方針はあるのか。教育部長。公の基準はあり、各校で工夫している。廃棄については、司書の横連携を図りたい。土佐陽子。福祉文化会館の施設名称を見直しては、町長、導入可能性の一つだ。問い。福祉文化会館が利用者に親しまれ、わかりやすくなるように、福祉と文化とそれぞれに分けて名称を変更してはどうか。町長、福祉文化会館は町制100周年を記念して、メンテナンスなどを検討しており、その際に、導入可能性の一つとして考えている。インクルーシブな学校づくり。問い。普通学級ではない学級のことを特別支援学級としているが、いかがなのか。教育長。特別という言葉を用いず、各学校ともに親しみやすい学級名にしている。問い。普通学級との違いを柔らかい言葉とはいえ、学級名に出すべきではないのでは。教育部長。関係者と検討するが、直ちに変更するのは少し難しい。水泳授業のあり方。問い。小学校の水泳授業での中学校プールの利用について検討されたか。教育部長。民間プールでの授業が子どもや保護者から好評で、当面は今の方法が適当だ。町内会活動のデジタル化。問い。デジタル化で災害時における安否確認、電子回覧板による情報伝達の速達性、地域活動の見える化などがあるが、いかがか。町長。町内会で判断するものと考えるが、防災の利用などを中心に議論を進めたい。同性パートナーの権利。問い。同性カップルの住民票で、パートナーの属柄に、夫、 見届けと記載した自治体があるが、町でも同じように表記できないか。福祉部長、パートナーシップ制度を導入して、多様性を尊重し合う社会の実現に向けた取り組みを進めている町なので、受け身ではなく、積極的に柔軟な考え方で対応はできる。横須賀市ホームページより、7月1日からの事実婚表記について、資料が掲載されています。その一部を読みます。住民票の族柄の変更について、希望により、同居人から縁故者のほか、夫、見届け、または妻、見届け、と記載できるようになりました。説明終わり。町寺信二。教職員の待遇面や労働環境の整備を。教育長、公務の情報化で在校時間は格段に減少。問い、学校、学は楽しい、学校を作ろうをスローガンに、葉山の公立学校の新しい学びや学び屋を構築する事業の成功には、教育の質を高めるために優秀な人材を葉山に呼び込むことが必須だ。教職員の待遇面や労働環境を整備することには、教育委員会が果たす役割が重要だが、教育長、中央教育審議会、初等中等教育分科会、質の高い教師の確保特別部会の審議まとめでは、働き方改革の目標値設定、教員定数の改善や配置のあり方、義務教育35人学級実現、小学校中学年の教科担任制推進、支援スタッフの配置など、教師が研修や学ぶ時間を確保できる政策の実現化を図っている。また、教員の処遇改善では、教員調整額の 10% 以上、学級担任に特別手当加算や管理職手当等の改善により、教師の本来業務を再構築するとある。当町では3年前より教員の時間の確保を各校のカリキュラムに落とし込み、公務の情報化により在校時間も格段に減少。課題は支援スタッフや専門職に委ねる業務の切り分け、中学校部活動地域移行化、地域住民と学校の在り方を構築することだ。問い、教職員給与特別措置法による調整額 10% 以上の答申には、有識者や教職員組合からも懸念の声があるが、教育長の考えは、教育長、残業はし放題という状況に陥る可能性がないとは言えない。10% だけがクローズアップされているが、待遇面だけでなく、働き方改革も含め、総トータルの施策の一つである。葉山町の教育を理解してもらい、教員になりたい人間をいかに増やすか、葉山の教育としてこれから望んでいくべきところと思う。学校を作ろうのワークショップの様子の写真があります。その他の質問。グリーンセンター再整備事業、葉山町中期財政計画の改定。
金崎ひさ、簡易トイレ使用法の講習会を。総務部長、木を見て相談してほしい。問い、 簡易トイレ使用法の出前講習会の開催は、総務部長、機会を作ったら相談してほしい。問い、学校での防災訓練としての周知は、教育部長、有効なので学校長と検討をする。写真があります。各家庭に簡易トイレの備えを。説明、非常用簡易トイレセットの写真があります。説明終わり。ゴミ収集。問い、燃やすゴミ収集が週1回となるが、サービスの低下だ。生ゴミは週2回の収集で、プラスチック袋に入れ、その袋は焼却処分とのことだ。生ゴミの自家処理を進め、プラゴミゼロを目指している町の指針と相反する。破除待機。破は破る。除は除く。待は袋。機は機械の機。破除待機の修繕費がかさみ、生分解性袋の使用に切り替えた自治体を見習うべきだが、町長、採用する破除待機は修繕の問題はない。開発、問い、海岸のホテル建設に関しての町長発言に対し、調停申し立て書が出たが、横須賀簡易裁判所からの呼び出しに応じなかった理由は、町長、誤解の上での見解の相違と思った。問い、ふるさと納税のお礼に町長は出向いている。議会にも納税の件を報告したとのことだが、明確な報告を受けた認識はないが、町長、改めて調べて回答をする。問い、4メートルない道路幅でも県の開発許可が下りたことが不思議と思っていたが、事業者から県に提出した資料に、水栓の測り方が中央からの水栓でなくてもよいと町が許可したと誤解を生じさせるような書き方をしていた。このことは承知しているか。都市経済部長、初めて見た。正確でない資料に関しては事業者に強く言う。問い、まちづくり条例の締結は、まちづくり審議会の活用など、もっと真剣に取り組むべきだ。副町長を中心に全町を束ねては、町長、運用を少し変えていく方向にしたい。石岡実生、広報葉山での公害、公は香り、公害特集に感謝する。改めてその反響は。政策財政部長、町内だけでなく全国的にも高評価のようだ。問い、全国的にも先駆けとなる町広報誌で、しかも特集として公害を取り扱ってもらえたことに心から感謝する。改めてその反響は。政策財政部長、町民からだけでなく全国の自治体からも好意的な反響を得ている。問い、町内の各学校並びに町庁舎、公共施設等での公害啓発ポスターの掲出状況は。教育部長、教育委員会主導のもと、町内すべての学校で掲出している。福祉部長、町庁舎や公共施設においては、まだ未掲出だが、なるべく早急に対応していく。問い、今後は化学物質過敏症を含むマイクロプラスチックなどの影響についても、積極的な情報発信と学ぶ機会を創出すべきでは。町長、今回の特集がこうして日本中に響いていることに 大きな価値があることを改めて認識している。今後は町からの発信や講演、講は後ろ、講演を含め積極的に取り組みたいので、ぜひご意見やご提案をいただきたい。公害についてまとめた自作資料の写真があります。環境にこだわる町の姿勢と施策。問い、町で使用するツールを環境に配慮した素材に統一していくべきでは。環境部長、予算要求から各課に積極的に取り入れるように進めていきたい。問い、環境に特化したさらに強い発信が必要では。町長、町として強く発信をしていくことに必ず取り組まなければいけない。それが環境分野なのだと今は感じている。町ホームページの見直し。問い、すべての世代に見やすく、わかりやすいホームページを目指して見直しする時期では。政策財政部長、議員から提案された仕組みも含め、研究し前向きに取り組んでいく。その他の質問、地域防災力の強化。星佳代子、動物と触れ合う教育を取り入れては。教育部長、課題も多いが先進事例を学んでいく。問い、動物と触れ合うことで不登校の子どもが学校に行くきっかけになった、授業が楽しくなったという成功事例がある。動物介在教育で子どもへの良い影響が多いが、葉山町の学校教育での可能性は。教育部長、動物と触れ合う、命を考える教育活動としては、道徳、理科、生活で実践が可能ではないかと考える。継続性や専門性、アレルギー対策などの課題もあるため、研究していく。写真があります。動物介在教育の一例。インスタグラム、@kokua.love_labra より。説明。数名の小さい子供がマットの上に伏せた犬を囲んでいます。犬に触れている子もいます。説明終わり。ペットを連れた避難。問い、各避難所はペット同行避難が可能だが、ペットがいない人への配慮とともに、ペットを連れて避難した方が肩身の狭い思いをしたりしないよう、専用の避難所が必要では。総務部長、熊本地震ほか、事例研究をしていく。町長、県内でも最も人口比でペットが多い町として、避難のみならず、ペットとの共生に焦点を当てて取り組みを進めていきたい。産後の母親への支援。問い、産後1年間の死亡原因の1位は自殺だ。産後の母親は心身ともに疲れ切っている。産後うつを防ぐため、母親への支援に家事支援を含む産後ドゥーラを導入しては。産後ドゥーラ、産後の母親とお子さんに対して、家事や育児などを行う専門資格。福祉部長、国の子育て世帯の訪問支援事業と合わせ、家事支援、育児・養育支援を研究していく。バリアフリー情報。問い、町内の多目的トイレの場所やバリアフリー情報を民間アプリを使って紹介しては。町長、早速確認をして登録してみたい。その他の質問。子宮頸がん検査、HPV 検査。発達障害の方の運転免許取得支援。